足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X です。今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。ということでですね、いきなりなんでお前が喋っとんねんっていう話なんですけど、今週はですね、いつもちゃちゃ入れを担当していただいている、山崎さんの方がですね、ちょっと喉の調子がすごい悪くなって、とてもじゃないけど、声が出ないと。もうガサガサになって、喋れないということなので、今日はですね、私一人でちょっと頑張ってみようかなと。まあ、多分途中でもう嫌なってやめるかもしれませんけど、その時はぜひ、生温かい目で、見守っていただければと思います。では、今週のニュースも8件、ちょっと私が喋りながらやっていきたいと思います。PR タイムスは2023年に入ってから AI、チャット GPT に関する企業のプレスリリースが急増していると発表しました。月間プレスリリース数ではチャット GPT が1月から5月までの間に約32倍に増加しました。キーワードランキングでは AI は1月に12位でしたが5月には3位まで上昇しました。またチャット GPT の記事数は1月に17本でしたが5月には546本になったそうです。ということでですね、なんとこのチャット GPT とか AI っていうのが今年に入ってから、まあご存知の通り爆増してるわけですよね。もうとんでもない数になってきてるということで、まあこれはね、こんだけ広がればそりゃまあっていう感じもするんですけど、まあ本当ね、そのいろんな分野に AI が広がってくるっていうことで、その大きな要因はそこにあるかなと。これまで AI というとなんか特殊な分野にしか使えないみたいなところがあったんですけど、一気にもうありとあらゆるところで使える、もう個人でも使えるし企業でも使えるし、自治体とかそんなところでもすぐに使えるということになってきたっていうのが多分今回のこのニュースのポイントかなと思います。文化庁はセミナー AI と著作権のアーカイブ動画と資料を公開しました。セミナーは著作権制度の概要とAI と著作権の二部構成で、著作権に関する基礎知識や AI 画像の著作権について解説されました。アーカイブの公開は予定外でしたが、多くの要望が寄せられたため方針が変更されたとのことです。はい、文化庁がね、もうついにというか、しびれを切らしてというか、なんというか、まあ、この生成系 AI っていうやつが出てきてから、やはりその著作権問題、特に画像のやつですよね。自動生成するやつはどうやってこれ著作権守るのみたいなのとか、著作権違反ってどう考えの、そもそも AI が作ったものって、著作権があるのどうなのみたいな話があって、まあそれをですね、文化庁の立場として、まあ要はその著作権っていう法律のね、その一番大元の考え方をちゃんとこう整備してる官庁なので、そこが文化庁の立場として、まあ1時間というね、短い時間でしたけども、非常にコンパクトにまとめて話されたかなというふうに思ってます。これ本当に非常に重要な話ではあるので、ちょっとね、法律用語とかちょっと難しいところ出てくるかもしれませんけど、ぜひこれはもう本当あらゆる分野に、これもまた AI がね、それだけ広がってきてるんで関わってくるからこそ、ちょっとね、このアーカイブ動画と資料、本当よくまとめられてはいるので、よくこれだけコンパクトにまとめたなとは思うので、一読してまた視聴しておくことをお勧めします。 マイクロソフトは大規模言語モデル GPT-3.5 などの API を利用できる Azure OpenAI サービスに新機能オンユアデータを追加しました。この機能は社内で作成したドキュメントを AI が読み込み、それについて回答することができるようになります。これにより社内の情報に関する AI チャットボットなどを簡単に作成できるようになります。はい、ですね、このサービス非常に意味があるなぁと思っていて、現状のOpenAI が出してるチャット GPT ですよね、あれを使おうとすると、まあまああちこちで言われてますけど、その、個人情報を入力したりとか、あるいは社内の、限定された情報ですね。その、まあ、社内秘みたいなやつだとか、まあ、社内秘とまでは言わなくても、なんか社内だけでしか通用しないような情報だとか、社内の内部の文章だとか、そういうものを入力するとですね、まあ、AI の方も学習するためのデータとして使ったり、まあ、一応使えないようにするってチェックは入るんですけども、とはいえ、あとその履歴が残りますよね。チャット GPT 使ってる方わかると思うんですけど、入力した履歴とかも残っていって、後から参照できるっていうのはすごく便利なんですけども、一方で、データが社外にあるっていうことなので、その辺をよくよく考えると、これ本当にいいのかっていう問題がいろいろあります。なので、その部分をちゃんとそのオンユアデータという自分のところのドキュメントを読み込んで使えるっていう形にしてやってくれるようになればですね、その自分のところの情報を外に出さなくてもいけるようになるんじゃないかなと。まあ、細かいところはちょっと機能内容とかね、利用規約とかいろいろ見てみないとわかんないですけども、ただ、そういういろんなドキュメントがどかすかね、突っ込まないといけないとか、いろんな気を使ってなんか違う言葉に置き換えないといけない。そんな手間がないので、まあ、会社でね、すごく使いやすくなってくるんじゃないかなと思います。イギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学などの研究グループは、GPT-4 などの大規模言語モデル LLM が他のモデルが生成したテキストを学習し続けるとどうなるかということを調査しました。この研究によると、前のモデルが生成したデータを学習に利用した場合、その後の AI モデルは大きく偏り、過度に単純化され、現実との関連性を失ってしまうことが明らかになりました。最終的には機能的に役立たずになり、モデルが崩壊するという可能性があるそうです。これね、ちょっといろいろあるので、後半にしたいと思いますけど、だいぶ疲れてきましたが、頑張ります。武蔵野美術大カヤックスタディプラス AI ピカソは武蔵野 AI 美術大学 AI 絵画アワードの開催を発表しました。 AI 画像生成アプリ AI ピカソで作成した画像を Twitter で募集します。クリエイティブ分野における AI 生成の活用には著作権問題など様々な議論がありますが、 AI 技術を活用した新しい美術やデザインに挑戦し世の中に提案することは美術の進歩にとって意義のあることと述べており、多くの人に AI 絵画を知ってもらうことを目的として、開催するそうです。はい、まあね、AI の画像を使うのがいいのかみたいな議論も一方であるんですけど、そういうコンテストとかね、まあそこを逆に逆手にとってというか、まあ、こういうアートの世界ってね、いろんなその道具、表現する道具が変わっていくと新たなアートっていうのが出てくるんですね。今までもコンピューターが出てきた時にやっぱり日本で流行っているのアスキーアートとかありますよね。ああいうようなものって今まではやっぱりやろうと思ってもできなかったというか、手書きでやってるのってそんなに面白い感じはしなかったと思うんですけど、これをですね、やっぱりそのコンピューターだからこそできるような表現っていうものが出てきたので、それと同じようにこの生成 AI だからこそできる表現っていうものをいかに見つけていくか、やっぱりその辺がですね、アーティストクリエイターとしてのやっぱり、そこの新たなね、ジャンルを作っていく、新たな表現方法を作るっていうところに、すごく意味があるのかなと思います。こういう AI で作ったものだけを集めてコンテストをやるっていうのは、すごく面白いことだなと思います。アマナイメージスは、日本画像生成 AI コンソーシアム、 JIGAC の設立を発表しました。このコンソーシアムは画像生成 AI の安全な活用に向けて議論と実証を行うことを目的としています。AI 学習や生成画像に著作権などの第三者の権利を侵害しているリスクがある点や、日本の著作権規定と AI 倫理、創作者、AI 開発の現場、ユーザーの許容度が統一されていない点などがあると指摘し、日本の AI 技術の発展に向けた議論を進めていくと述べています。はい、ですね、まあ、こっちは先ほどまあコンテストの話がありましたけど、こっちはもうちょっとそのあたりの実際どう運用すべきなのかとか、そのクリエイターの立場としてね、どういうやり方がいいのか、法律をどのようにすると使いやすいのか、あるいは、その今あるものをどうやって権利保護するのかとか、いろんなことをですね、議論する場を作っていこうということで、コンソーシアムを作ったということなんですね。で、まあ、こういう動きっていうのは、やっぱり、その、法律面、要は、ね、法律を作ってる側からの立場っていう、まあ、ね、最初にもありました、文化庁とかいうところから発表する部分もあれば、一方で、そういうクリエイターっていうね、その AI を使いたくないっていう人たちもいるし、AI は使いたいっていうクリエイターもいるし、で、そういう人たちのどう意見を調整していくのかっていうのもやっぱりすごく重要なことであって、そこの一つのあり方というのはコンソーシアム、非常に、これはね、いろんな立場での意見をちゃんと集約していくという意味で非常に大きな意義があるコンソーシアムになるんじゃないかなと思います。NTT セキュリティジャパンの研究者らはチャット GPT を使用してフィッシングサイトを検出する手法を提案しました。ウェブサイトから収集した情報をもとにチャット GPT がフィッシングサイトかどうかを判断します。 URL が違うドメインであるとか人為的なミスを利用しようとしているなどを判定できます。GPT-4 を用いた実験では 98.3% の精度と 98.4% の再現率という有望な性能を示しました。はい、こういうね、フィッシングサイトを見つけるのに AI を使うって非常にね、意味があるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりその、フィッシングサイトも、パターンがやっぱりあって、そのパターンをいかに見抜けるかっていうことなんですけど、人間がやってるとですね、どうしても、慣れみたいなものとか、あとその時の疲れてたりね、ちょっと目がしょぼしょぼするとか、気分的にイライラしてたとか、いろんなことがあって、やっぱり見過ごしてしまったりとか、やっぱそれによって引っかかっちゃうんですよね。その、スマホに届くような、いろんなスパムなんかも、結局そうなんですよね。その、落ち着いてみれば、誰がこんなに引っかかんねんっていうようなものがあるんですけど、ただ、その時のタイミングですよね。タイミングとその時の自分の気持ち、例えば、荷物が今日届くはずなのになんか遅れてるという時に、宅配屋さんを装ったスパムとかが届くと、あ、なんかトラブルあったのかなと思って、それでポチってついやっちゃうというようなことがやっぱあるので、そのあたりを冷静に判断できるというか、まあ、ロジックだけで動く、AI とかの方がすごくいいんじゃないかなと思いますし、まあね、以前にもちょっと紹介したかと思うんですけども、チャット GPT を、逆に、スパムメールを作るのに使うと、そうすると、それぞれの人に合わせて内容を変えていくっていうパターン化しないっていうところもありの、一方で、とはいえ、そこには一定のね、やっぱり見せかけというか、見せ方みたいなのがあるので、それを学習させて、そこからこうフィッシングサイトを見抜いていく。まあこういうね、両方の意味でのいたちごっこにはなるんですけども、とはいえ、防ぐ方もこういうふうに AI を使っていくのはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上、今回、8件のニュースをお届けしました。後半に続きます。
和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、 メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。うん、はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
はい、前半一人で乗り切りました。皆さんぜひここで、拍手してください。一人でやってのけたっていうことで。まあ、それは、いいんですけれども、後半にちょっと残したニュースだけ、今日は山崎さんが声が出ないので、山崎さんピックアップがないので、ちょっと後半はさらっと行こうかなと思いますけれども、その前半に、置いてた、後半にしますと言ったやつですね、イギリスのオックスフォードとかケンブリッジの大学でですね、GPT-4 とかいう大規模言語モデル、LLM とか言われるんですけども、ラージランゲージモデルですね。それの略で LLM。それが、いっぱい今コンテンツ作り出していけるんですけど、その吐き出したコンテンツを元に、また学習していくということをやっていくと、一体この LLM ってどうなっていくのっていう研究をしたんですね。で、その結果、前のモデルが生成したモデルを次に学習に使っていくと、その後のモデルっていうのはどんどん大きく偏りが出て単純化されてって現実との関連性がなくなってしまうっていうことが明らかになったと。で、最終的には機能的に役立たずになってモデルが崩壊する可能性があるということをなんか分かったということなんですね。で、これ、やっぱり非常に大きな問題で、そもそも、この、チャット GPT とかが出てきた頃にですね、私もこれすごく感じていて、使いやすいがゆえに、今日もね、その最初にプレスリリースがすごい増えてるっていう話がありましたけども、やっぱりその、いろんな分野で使えるし、誰でも本当使えますよね。普通に会話ができるというか文章を打ち込めばいいだけなんですよ。今までのいろんなコンピューターのツールとかサービスとかいろんなって使い方まず覚えなきゃいけないですよね。そのこの時にボタンを押すとか、ここの数字を合わせてボタンを押すとか、いくら簡単になったとはいえ、操作方法を覚えなきゃいけないところがあるんですよ。で、ところが、このチャット GPT とか、こういう生成 AI とかっていうのは、なんかとりあえず、普通に普段会話してるかのように文章打ち込んでポンって押すだけで絵描いてくれたり、あるいは文章をだって書いてくれたりするんですよね。で、なので使いやすいがゆえに、ものすごい勢いで、文章だとか、 絵だとかがもうどかすか出てきてるわけですね。で、それによって、その、いろんなコンテンツ、まあブログに書いたりとか、あるいは SNS に投稿したりだとか、で、Kindle なんかも今ちょっと問題になりつつあるんですけども、Kindle の文章とかを AI で書いて、そのまま出版しちゃうとか、まあ、と言いながら私もできるかなと思ってやって絵本作れたんで絵本とか出してますけど、そんな風に、いろんなことできるんですよね。で、そうすると AI が作ったそのコンテンツっていうのが世の中に大量に溢れていくわけですよ。で、その大量に溢れたデータ、要はね、AI って学習データがたくさんないと、さらにレベルアップしていかないので、どんどんどんどん学習するんですけども、その時にどんどん学習するのが、AI が作ったデータを学習していくということなんですね。で、そうすると、AI って過去のデータを学習して、その平均値みたいなもので動くわけですよね。その偏りがないようになっていくんですよ。だんだんだんだんこう平均値になっていくっていうことは、まあ、この記事にもあったように、だんだんだんだんその、平均のところに寄ってくんですね、ますます。で、平均のところに寄ってきたデータを学習してやるから、ますます平均になってきて、平凡な答えしか返してこない。っていうふうに、ちょっと変わったこととか、面白いこととか、出さなくなってくるんですね。今でも、なんかジョーク言ってくださいって、全然ジョーク面白くないんですけど、あれも、学習量が足りないかというと、まあ、それもあるかもしれないですけど、とはいえ、いっぱい学習してっても、平均的なダジャレしか言わないみたいなね、同じパターンのダジャレしか出てこないみたいなことになっていて、何にも面白くない AI になってくるんですね。それと同じことになっていって、なんか質問投げかけたり、これをまとめてって言っても、その同じような答えしかもう出てこなくなってくると。そうなってしまうと、何を言っても膨大なデータの平均値を出してくるから、なかなかこういい感じで使えなくなるっていうね、その、翻訳とかそういうのにしても、膨大なデータをやると、もうパターン化された答えにだんだんだんだんなっていくっていうところになるんですね。で、これってちょっと面白いなと思うのは、人間のその学習と同じような効果が出てくるのかなと思っていて、人間もその同じことを何回も何回も繰り返していくと、その体が覚えるとかよく言いますけど、条件反射で動けるようになるんですよね。考えてないでしょ。何にも。何にも考えずにこう行動できたり、答え出せるようになったりとか、そういうのになってくるじゃないですか。それと同じようなことが起きていく。で、そればっかりなっちゃうんですよね。AI の場合は。新しい理屈みたいなのを覚えてるわけじゃないから、今の、大規模言語モデルって、言葉のつながりの確率を計算してるだけで、まあよく言われる、その、昔々っていうと次に、あるところにとか、昔々おじいさんがとか、昔々おばあさんがって来る確率が圧倒的に高いわけですよね。その、昔々インターネットがみたいなんて、あんまりそのつながりないですよね。うん、非常に薄いですね。だから、つながりの多いやつをどんどんどんどんこう、つないでいって、まあ文章を作っていくんですけど、そうすると、それで作ったやつが似たような文章がものすごい増えてくるんで、その似たような文章を学習して、さらにそこが強化されていくから、もう昔々って言っておじいさんがしか言わなくなったりとかね、するんですよね。もう、そうだって言ったら全然面白くもないし、使い物にならない。まあ、そういう傾向がやっぱりすごくあって、で、これを裏返しに言うと、AI が、どんどんこういうものが増えてくると、その、平均的な答えを出してくるにはすごくうまい使い方にはなるんですけど、オリジナリティっていうか、いわゆる独自性みたいなやつですね、そこを出そうとすると、かなり難しい話になってくる。で、そこは本当に人間がやる、意味があるところ、価値があるところであって、やっぱりそこをね、すごくこう、人間の方がやっていかないといけない。で、そういうコンテンツがいっぱい増えれば増えるほど、いろんな意味で多様性を求めつつ学習していけるので、いろんなパターンをこう吸収できる AI になっていくんですよね。 で、なので、一生懸命これから先ですね、人間がいろんなものを作り出していかないと、AI をただ一方的に使う、便利なは便利ですよ。本当にその使った方がいいんですけど、その使った結果をただそのまま使うんじゃなくて、そこに、もう一つこうね、スパイスを入れるというか、使ってる人の自分のオリジナリティとか自分の考え方、価値観みたいなものをそこに埋め込んでいって、AI が出したそのままじゃなくて、プラスアルファのこう作り変えていくコンテンツとして提供する。そこにすごく意味があるわけですね。うん。さっきちょっと言いましたけど、絵本とか私も出しましたけど、ただそれもね、AI が出してそのまま使ってません。まあ当然なんですけど、AI とやり取りしてストーリーとかも、自分のこうした方がいいっていうのをどんどん、AI とやり取りしながら、ストーリーも修正していって、で、そこに合う絵もですね、ただ単純にこう描かすんじゃなくて、そのいくつかのパターンを出させて、その中からいいやつを選ぶ。当てはまる、そんな一番フィットするやつを選ぶとか、そういうことをやってるので、そこにね、人間としてのクリエイティビティが入ってくる。やっぱりそういうところをいかにこれから鍛えていくかっていうことがすごく重要になってくる時代なので、ぜひですね、そういう時代に入ってくる。で、そこをやらないと、本当機械にできることを競争しても、そりゃしんどいですよね。明らかに機械の方が、性能良くなっていくんで、どんどん、そこを頑張っても、なかなか価値が下がっていくので、そうじゃないところをどうやって鍛えるか、ぜひ、そういったところですね、頑張って、やっていただければな、というふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと頑張って一人でやってみましたけど、多分、今、これを聞いてる山崎さんは、なんよ、おらんくてもええやん。来週から一人でやりとか言いそうなんで、絶対やめてください、それは。ぜひですね、今聞いてるリスナーさんはですね、あなたはですね、コメント欄とか、Facebook の公式ページに、山崎さん、喋ってくださいって、掛け合いじゃないと面白くない、山崎さんの、しょうもない、ダジャレとかしょうもないツッコミが、やっぱりないと、ちょっとそういうのもいりますよっていうのをぜひコメントいっぱい入れといてください。そうしないと、もう別に絵はやっといてとか言いそうなんで。まあね、そんな感じでやっておりますんで、次私が喉痛い時は山崎さん一人で、まあ1時間ほど喋ってもらおうかなと思ってますんで、ぜひまた来週、よろしくお願いします。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。